おはようございます。働く人に送る精神分析チャット第1052回をお送りします。9月12日木曜日7時39分です。どうしよっかな。お知らせはしよう。お知らせは義務化しないと面倒くさくて喋らなくなるということが感じられるんで、お知らせ義務化します。ある程度集まっていただきまして、すごいありがたいんですけど、9月15日ですね。逆算せずに締め切りに間に合う、セルタスクシュート時間術という、割と、この、私の最近の活動の中では、すごい技術寄りっていうのかな。どうせ技術だけの話になることはないんですが、でも技術寄りのタイトルになっていますね。まとめておかないとなと思ったということですよね。そういうことです。そういうことなので、オンラインでやりますんで、よろしければぜひということですね。10月13日には、もっとこう技術によらないこれ系の総まとめ編をお伝えしようと思っております。最近、信田紗友子さんと山崎隆明さんの対談行ってみたり、東畑海人さんの雨の日の心理学読んでみたりして、ようやく結局自分が求めるものは出つつあるんだなということが分かり始めまして、ただ、出てしまいさえすればもうこっちのもんだぜぐらいに僕は、非常に安易に考えてたんですけど、それが出てみるといかに安易だったかというね、これと私の仕事の関連性を、関連しているかもって思ってくださる方の数だって、2桁いくとは信じられないぐらいで、で、現実に考えてみるとですね、3ヶ月チャレンジ現在の参加者さんがご理解いただいていると、全員ご理解いただいていると仮定しても、2桁には届かないというね、もうことが、でも延べで考えると2桁はいくよね。3桁は絶対いかないということがわかるので、3桁絶対いかないってダメじゃんって感じがするんですよね。3桁いけばすごいいいかも、もう思うんですよ。このポッドキャストを聞いてくださってる人が、Spotify のアナリティクスによればですね、常時聞いてくださってることがほぼちょうど3桁、つまり100ってことですけど、この方々がもしかすると、一番わかってくれてるのかもな、という気もします。潜在的にはさすがに全く聞いてないけど、聞けばわかってはくださりそうな方が、潜在的には、そうだな、その3倍はいてもいいって、だから面白いっすよね。Spotify のこの潜在的なリスナーみたいな、よくわかんない指標なんだけど、300ぐらいいることになってるんですよ。多分これはたまになら聞くよ的な数字なんだと思うんですけどね。だからもうこの辺が限界かもな、みたいな感じが、現状の私のこの力量と活動の幅から考えると、それも力量だけど、昔は、1000人聞いたら3人は買ってくださるみたいな、それはすごい僕は、僕の仕事の中ではナンセンスの極みだと思うようになったんですよね。そういう商売の仕方をすると、てか、それはまさ商売なんですけどね。僕は絶対立ち行かなくなるだろうと、思うようになったんですよ。伝わる伝わらないというのは本当にこう、それを言い出すと簡単に伝わる話にどんどんどんどんなっていくんだけど、それでうまくいく人ってすごい、やっぱりこう、レアなんだなという感じがするんですね。いろんな意味で。時流にも乗んなきゃなんないのは当たり前のこととしても、その他にもいろんな条件が、その人がそもそもそれを続けていられるっていうこと自体、パーソナリティ的な条件ですね。誰でもできるわけではないんですよ。至極簡単な話をするということならば誰でもできるみたいに思うのは大きな間違いだなと思うようになりました。だからもう自分は、人に説明できないやり方で、ある意味やっていく。つまりこれをモデルケースとそもそもしようっていうのがおかしいって思うんですよね。だって、昔あったんですよね。情報スナイチ時代っていう言葉がね。でもあれは私読んだ当時から、そういう数字の出し方は間違ってるだろうってよく思ったんですよ。つまり情報の数は人口の数をはるかに超えていって、 人が見られる数を大きく超えてるから。だから、砂の一粒のようになってしまっているっていう、この前提が最初からおかしいじゃないですか。ネット上の数対、人が聞いてくれる数を、ただ単に分子と分母と分子でやればそうなるんですよ。が、そうはなんないですよ、絶対に。実際に、だってどんな人の見ていても思いますもん。読者とかリスナーはゼロってないんですよ。その情報砂一の話だけで言えば、ほとんどの、情報発信者はリスナーゼロになるはずじゃないですか。リスナーでも読者でもいいんだけど。でもゼロにはならないんですよ、不思議なことに。どんな人でも読者さんなりリスナーさんはつくんですよ。お金払う払わないは別としてつくんですよ。で、中には聞かせる気全くなくないかっていう人もでもつくんですよ。だから逆なんだと思うんですよね。ネット時代のいいところは、結局こう、僕が、池袋行ってこの同じ話を声を張り上げてやってても多分聞いてくれる人はほぼゼロだと思うんですよね。むしろ。一見したところ、このネットが出てきたために情報は砂一になったって思うのかもしれないけど、それはバスメディア的な視点であって、個人は多分逆になると思うんですよね。だって、リスナーが1だとしても、池袋よりは全然マシですよ。で、ネットがない時代って池袋に行って声張り上げる世界になってしまうんで、まあ、ビラまくっててもあるんですけどね。だからまあ政府はビラを取り締まるんだけど、人が思ってるようなことを、やるってのはですね、やっぱりこう、リスナーゼロには絶対ならないんですよね。勇気もいるしね、ある程度は。すべての人が一斉に、もう日本で言えば1億人になってことだけど、一斉にビラまけば、それは砂一時代になっちゃうんでしょうけれども、そういうことはできないし、そもそも発信なんかしたくない人もいっぱいいるわけですからね。だから結局は、そうはならないんだなと。で、熱心なリスナーさんがついてくれれば、別にそれは5人とか6人だって、ある意味構わないわけじゃないですか。なんかこう、万バズしないとダメみたいな話ってありますけど、逆ですよね、ある意味では。だって3ヶ月チャレンジの参加者さんが、参加希望者さんが1万になったら、私、ものすごい困ると思うんですよね。まあ、そうもならないんですけどね。だからこれは、一桁ではいけないってことはないんですよ。ここのところに、僕らが多分マスメディア的価値観というものをなぜか入れられている。私テレビ関係者じゃないんで、新聞の関係者でもないんで、で、ラジオの関係者でもないんで、全然マスメディア的価値観って私にとって不要なものなのに、なんか入っちゃってきてるんだと思うんですよね。万の人が僕のツイート見てくれても、僕は別に生きていくのにプラスにならないわけじゃないですか。先日僕のでそこそこ数字が伸びたのが、朝のお弁当の写真なんだけど、別に僕はお弁当の写真って僕のビジネスと関係全然ないんで、全くないとまでは言い切れないかもしれないけど、ほぼないわけですよね。だから、あちらに見る方が1000いたからと言ってですね、じゃあ1000のうちの3人はお金払ってくれるとか、その発想は僕はないなって思うんですよね。そうかもしんないけど、絶対ないだろう、それは、と思うんですよ。やる気ないですもん。毎日、お弁当の写真アップするので、今日すでにしていないですしね。そんなことを、考えるだけ無駄だなと思うようになりました。もっと早くなれよって感じなんだけど、でも、確信するようになったのは、本当40、やっぱり、過ぎてからのような気がしますね。気づくの遅いよねっていう話ですね。もうだからですね、もう本当出版社様には申し訳ないんですけど、僕はもう本自力で売るっていう気はないですね。だからそういうのがない人には本頼みたくないというなら、まあそこはもう諦めた方がお互いハッピーだって思いますね。もちろん出せば多少はするんだけど、本当もう多少しかできないんですよ、結局。うん、マスメディアの力を個人が持つっていうのは、いろんな意味でむちゃくちゃな発想な気がします。やってる人もいらっしゃるけど、なんかすごい全く別の努力をしなきゃなんないから、まあ、この番組はやめるよねっていう感じですよね。まして三チャレは無理ですよね。三チャレとは絶対両立しない。という点では確信がありますね。こう、一人マスメディアみたいな。あれはあれで、どんなにそれが効率的で楽なように見えても、一 一つの一日かかる仕事をやんなきゃならないはずなんですよね。どんなツイートをするか、一日に何個ツイートするか、よく考えたこともなくなりましたし、まあ、ないですよね。普通の方は僕はないと思うんで、いっぱいしてるってことと、戦略的にするってことは全然違うことなので、私はいっぱいもしてませんし、戦略的にもしてませんし、そもそも、まあ、いつでもやめられますしね。これはやっぱ違うような気がしますね。そんな話はまあ置いといてですね。こういう話を僕ちょいちょいしますね。今のもそうなんですけど、つまり戦略的にはやってないということです。で、本題に入りますが、何の話をしようとしたのかというと、今のような話とちょっと近いんですよね。そう。ですね。いつも話してることなんですが、私が精神分析を認知行動でもなく、行動療法的でもなく、認知療法的でもなく、その他の何かではなく、精神分析を、あえてここに持ってきているわけについての話のようなものだと思いました。何も頭の中でまとめてないんで、ついさっきちょっと山崎隆明さんの前著ね、諸著作の精神分析の歩き方を読んでいて、そうだなぁと思ったからなんですよね。ですね、まず、正しさって問題があると思うんですね。この正しさって言い方は、倉園慶三さんのグッドバイウスから取ってきてるんですよ。まあ、正義とかイデオロギーとか価値観って普通は言うんでしょうね。でもなんかこう、ズレがある、僕の感じでは。みんなが自分のにこだわってるのはイデオロギーとかではないと思うんですよね。そう言ってもいいんでしょうけどね。価値観というふうにおっしゃる方が多いんだけど、価値観のズレみたいな。夫婦間の価値観のズレみたいな。今朝方聞いてきたポッドキャストにもそういう話出てくるんですが、あれはやっぱり正しさの方が僕にはしっくりきますんで、正しさって言うんですよ。で、やっぱり、だいぶ前のこのポッドキャストでよく喋って、このじゃないんだけど、グッドモーニングバイブスとか言ってた頃の、よく喋ってた、こう、正しさを手放すということとポストモダンってこと、要するに学術的に言うと正しさを手放すはポストモダンになっていくわけですね。あれですよ。簡単に言うとナチズムだったと。ナチズムと共産主義かな。やっぱりこう、絶対正義みたいなものは、もうそれ自体危ないっていう考え方ですよね。多分、その前は、絶対正義を人が信じる分にはいいんじゃんみたいなところはあったと思うんですよね。ある程度、こう、そこまで組織的になるっていうことに対する恐れみたいなのは、まあ、多少あったと思うんですよ。じゃなければ、踏み絵とか、キリシタン禁制とかやらないと思うんだけど、でもまあ、その思想統制みたいなものが、今みたいにも普通に当然でしょうっていう時代ではなかったと思うんですよ。プライバシーまでほじくり出すとか、その人がこう、密かに聞いてるものも、秘密警察が覗きに来るみたいな、そういう発想って、やっぱりこう、20世紀以降だと思うんですよね。その組織的にやるようになったっていうの。だからあれですよね。古い話ですけど、渡辺火山っていう人がいたじゃないですか。あれでシーボルト事件で弾圧された人ですけど、あの人は別に悪いことしてないのに捕まったっていうんで、すごいこう、当時も問題になったみたいなんですけど、江戸時代ですね。で、結局それってプライバシーを、こう、プライバシーにまで入っていったっていう、まあ、幕府がですけども、新規論が見つかったんですけど、別に新規論見つけに行かなければ、普通だったら大丈夫なんですよ。なぜかというと、あれは日記みたいなものだったんで、公表しなかったわけですからね。もうこの辺ちょっと詳しいことは、私歴史家じゃないんでわかんないですけど、多分そういう話だったと思うんですよ。私あの話がすごい心に残ったのはですね、まあ、漫画で読んだってこともあるんだけど、日本史で習った時もすごい引っかかったんですよ。あ、江戸時代ってまだそこまでじゃないんだなっていう、今もっとひどいじゃないですか。多分、独裁国家行くとひどいと思うんですよ。普段から喋ってることまで盗聴されちゃうみたいなね、そういうことがあるんだと思うんだけど、つまり正しさが全然手放せないわけですよ。もう、正しさといえば、なんとかの将軍様一辺倒みたいになるしかないみたいな感じになってると思うんですね。あの法画みたいなのが、トルストイが戦争と平和の最終巻あたりに書くんですよ。ナポレオン攻めてくるから、もうフランス語使うなみたいな。あれ日本人が昔やったのと、日本が太平洋戦争中にやったのと全く同じですよね。フランス語で喋られると、要するに一つはスパイ容疑の問題と絡むんだと。もう一つはそこで、 時のツァーリですよね。を批判しててもわかんないから一般人では。で、ああいう時に革命的な様相って帯びてくるんですよ。すっごい昔の日本と似てんだなと思ったんですけど、フランス語が喋れるのは上流階級の人間なんですよ。仮想の人たちはフランス語なんて喋れないから、だからフランス語を喋ると罰金を取るっていう人が、貴族を、締め付けて、貴族を見張りに来るんですよね。だから、結局貴族ってそういう時には弱いわけですよ。普段威張ってるのに。で、フランス語は喋るから、で、貴族は面白いんで、ロシアってのは、ロシア語はダメなんで、フランス語で喋るっていうのね、人としゃべ、ちゃんとした人と、ちゃんとした会で喋るときはフランス語っていう決まりがあるから、ロシア語で喋るのがすごい嫌なんですよね。で、大体全部スキャンダルなんですよ。恋愛話みたいな話をフランス語で喋る。それがもう、特に女性の場合は、女性の貴族の場合は、上品だったんだと思うんですよね。そこを、自国語で喋っちゃうとめっちゃ下品になってしまう感じがするから、ついついフランス語を喋ると、こう横からなんか本当に面白いんですよね。こう、なんちゅうんだろうな、ああいう、出てくるんですよ、きっと。全体主義化した時には世の中に若くて、庶民の出身で、なんか、すごいドストレートに民族主義者みたいな。だから時のツァーリ大好きみたいな。ナポレオンをなんかやっつけるためには、自分いくら死んでもいいですみたいな、そういう人がやってきて、こうフランス語を喋ってる貴族を取り締まるみたいなね、そういう現象が起きるんですよね。きっと起きるんですよ。まあ、ある意味とてもこう、息苦しい世界ってやつですよね。で、この話をなんでしてるのかというと、正しさなんですよね、ここにあるのは。こういう正しさが大変な事態を招くわけじゃないですか。だから、正しさっていうものそのものがもう怪しいというか危ないっていうことで、だから宗教とかが今全然、まあ受けないっちゃ受けないわけで。でですね、私がこう精神分析をここに持ち込むというのはですね、僕の考えとか僕のオリジナルじゃないってのが一つの大きな理由になってるんだなというのをさっき読んでてなんか分かったっていうことなんですね。これはすごい大事なことだったんです。私にとっては。私にとってだけかもしれないんだけど、つまり、3ヶ月チャレンジ、まあ、この番組でもいいんですけど、3ヶ月チャレンジなどで、特にこう、1対1のセッションってことになってくると、正しさというのがどうしても、こう、どこかで出てるわけです。出てこなくても、持っちゃってるわけですよね。で、その正しさというものを持ってるというのは、自分なんで、これを常に意識しながら、しかも、なるべく押し付けないっていうのをやるためにはですね、抽象的に話すと、いかにも当たり前のことになっちゃうんだけど、これはすごく難しいことなんですね。例えば、そうだなぁ、ライフハック寄りにして逆算と順算みたいな、議論になるじゃないですか。で、まあ、最近順算推しってことになってんだけど、私はワンワンセッションで、お客様が、つまりサンチャレの参加者さんが、私逆算がしたいんですって言ったら、反対する気は毛頭ないんですね。ここが正しさを手放すポイントになるわけですよ。問題なのは、私が順算の方がいいのになと思っているというこの思いは、邪魔にならないかその時ってことなんですね。で、そんなことを気にしなくていいんじゃないかっていう意見の人も普通にいると思うんですけど、私は気にしなきゃダメだという意見なんですね。この私の意見を補助してくれるのが精神分析なんですよ。私が順算推しだっていう意識を持ってるだけでも相手に影響を及ぼしてしまう。これを害って言うんですけれども、クライアントに害を与えてはいけないと。だから中立じゃなきゃダメだってことになるんだけど、そうはいかないですよね、はっきり言って。でも、そうはいかなくても、そこ頑張らないといけないよねっていう自覚をするとか、抑えるとか、影響を与えないようにするとか、様々あるんだけど、とにかく、そういうことをしないと、まあ、あれですね、いきなり専門用語出しますけど、というか、そもそも、こういうのが影響を与えるのか否かっていう段階でも、何かしらの参照しないと、影響を与えるのかどうか、究極的には自分じゃわかんないじゃないですか。主観的なものの影響なんで、無意識からとかね、そういう影響を及ぼすってことが、起こるのか起こらないのかだけでも、起こるってはっきり言ってるのが精神分析なわけですね。で、私は怒るとやっぱ思ってるんですよ。 多分それは私が宗教畑から生まれてきた人間だからなんだと思うんですね。宗教はやっぱこれ起こるって思ってますもんね、明らかに。方々与道みたいな言葉がありますからね。宗派の違う人間と一緒にいてはいけないみたいな考え方ってありますから。これって結局すっごいイデオロギカルな考え方じゃないですか。で、これは影響をお互いに及ぼし合うっていう発想を持ってないんだったら、そういう発想自体がありえないと思うんですよ。一緒にいるだけだったら相手の考え方なんて影響してこないよっていうふうに信じるんだったらばですね、これは信じるってことに結局なってくると思うんだけど、私が純山を押してようと山崎さんを押してようと関係ないわけですよ。ところがそれは関係あるんですよ、きっと。だから逆算で行きたいんですって言ってる人に何と言うか、あるいは何と言わないか、その時何を思うかっていうのが、全部検討の対象になるべきだっていうふうに私は思うんで、ここのところで私はライフハック的ではないなって自分は思うんですね、非常に。ライフハックとか仕事術っていうのは、ここでいいものを押せることになってるんですよ。いいものに押せるから究極的にはで、ね、これを信じてやってる人は僕はほとんどいないと思うんだけど、一問一答式になるんですよ。こう言われたら、こういうふうに答えたらいいんでしょうかみたいなのがあるわけです。僕はそんなものはないと思ってるから。つまり、こういう時にはこういうふうに答えるってことはできるんだけど、その答えが本人にとっていいか悪いかわかんないと思うんですよね。だからそれは一対多であろうと、一対一であろうと同じだと最終的には思うようになったから、私は一対一に絞るように。なぜかというと、一対二になってしまうと、私は逆算でやりたい。私は純算でやりたいっていう人が、やってきてしまった場合、逆算の人には逆算を押し、順算の人には順算を押すっていうことになってしまうわけですよね。その、ポストモダン的に、その人がやりたいことをやるのが一番いいんだってことになればそうなりますよね。そういうことになると、でも、逆算がいいって聞いてた人は、順算の方があなたにはいいですって言われたときに、え?って思うじゃないですか。そうすると自分が逆算を信奉して、そっちのやり方で行くっていうのに対して少なくとも水は差すことになりますよね。で、順算の人に、あなたには順算がいいですって言うと逆算の人がえって思うじゃないですか。これが相互に起きますよね。そうすると、ここでマッチングみたいな考え方に当然なるんだけど、僕はそれを信じてないんです、ね。なぜなら、これは逆算の人には逆算が良く、順算の人には順算が良い。じゃああなたはどっちが良いのっていうのに対して答えられなくなると僕は思うんですよ。究極的にはどっちも良いと思ってないっていうのは一つの価値観だけど、両方良いと思ってる。これは成り立たないと僕は思うし。で、結局そこに価値観がないってことは言えないと思うんですよね。でも、よく言うんですけれども、こう、行動主義っていうのは、まあ、アメリカの自由主義も個人主義も同じですけど、価値観を漂白した気になっているんですよ。というふうに山崎さん書くんですよね。漂白。まあ漂白ってのもいい言い方だなと思うんだけど、マッチングって漂白の一つの手法なんですよね。トマス・ハリスが羊たちの沈黙映画化されたやつでも言ってましたけど、まあ映画化されたハニバル・レクター言ってませんが、小説の中では言ってんですよ。君たちはスターリン捜査官って出てきますよね。ジョディ・フォスターが演じたやつですね。僕はよく知らんすけどね。言ってるんですよ。スターリン捜査官に。君たちは行動科学っていうものを使って善と悪を棚上げしたんだ。棚上げって言うんですよね。棚上げってのは、信じるのをやめたって意味じゃないです。ないじゃないですか。脇に置いた気になってるだけだって言ってるわけですよ。レクター博士は。つまり、善と悪はしっかり持ってるくせに、何々は悪人だとか何々は善人だとか思ってるくせに、それは、不幸な生い立ちがあったから行動主義的に見るとこういう行動を取るようになって、でレクター博士は牢屋の中に入ってますっていうことになってんだけど、それはお前レクターが悪人だと思ってるからだろうっていうことを言ってるわけじゃないですか。でこういうのを私たちは正しさを手放した瞬間にこういう問題に本当は直面するんだけれども、直面していないことにしたいんですよ。でもそれは犯罪っていうことと、逆算と順算は違うじゃんという話で違うんですけれども、地続きにはどっかでなってるはずなんですよね。でこういう話を私は、社会学的にやりたいわけでも犯罪学的にやりたいわけでもないんですよ。私は別にここで犯罪が問題になるほどシビアな事態には直面するとは思わないんですよね。でも転落は問題になると思うんですよね。 朝起きられませんっていうのに対して、あるがままでいいんですよっていうのは、本当は相当勇気がいることのはずなんですよね。だから私、未成年はお断りって3ヶ月チャレンジで書いてるんですけど、未成年の方は学校行かなきゃなんないじゃないですか。で、私は本音のところ学校って行っても行かなくてもいいんじゃないかなぐらいな感覚なんで、これが私の正しさですよね。親としては学校絶対子供に行ってほしいっていう方がいらっしゃるとしますよね。登校問題でこの問題と絶対避けて通れなくなるんだけれども、例えばビジネスメンタルサポートだったらそういうことは起きないかって言って起きるんですよ、絶対に。その人が会社に行くことに、会社に行ったり仕事が集中できないっていうのは子供が学校に行かないからかもしれないんですよ。こういう問題を僕はそれこそライフハックは棚上げにしてきたとずっと思うんですよね。仕事に手がつきませんとか、先送りしてしまいますというのは、あくまでも何か本人の非常に単純に言ってしまうと、その仕事が辛いからだろうぐらいに思ってるんですよ。対して僕はそうじゃないっていうふうに思ってるんですよ。最近は。特に。まあ、もう38、9の頃からこの疑問が抜けなくなってたんだけれども、ほとんどの人は仕事をしない理由は、その仕事が辛いせいでも何でもない。辛いせいだけだったら、ゲーミフィケーションの人がよく言うんですけど、ドラクエのレベル上げの方が辛いぐらい辛くない仕事はいっぱい先送りの対象になるんですよね。で、それは非常に単純なんですよ。この問題を私はゲーミフィケーションで解消できないなと思ったのは、まあ、これは僕の価値観なんですけどね。それは行動主義的な、認知行動主義的な感覚、そう。なんちゅうのかな、だとしても認知行動主義の人がこの方発想でもう言ってないだろうなとは僕は思ってるんですよね。だから認知行動療法であれ、精神分析であれ、結局は最終的には近づいていくに違いないと私は思うんですけれども、ただそこで取るアプローチは結構違いますけどね。だからゲームのようにすればやるでしょうっていうのは、結局辛さに焦点を当てちゃってるわけですよ。僕はゲームのようにしたからといってその人はやらないと。なんでかというと、それはその仕事に手がつけられない全然別の理由があったりするせい で、その全然別の理由をどうやって探り出すかっていう時に、いろんな考え方が出てくる。認知的な考え方が出てくるケースもある。あるいは行動療法的に報酬が最終的には足りてないんだって考え方、報酬の提示の仕方が悪いんだっていう考え方、それも間違いなく妥当だと思います。だから報酬の当て方次第でその人の行動が変わるのは確実だと思うんですね。でも私は報酬の当て方を変えて行動を変えたくないんですよ、きっと。なぜかというと、行動を変えるということがいいことだと全然信じられないからですね。自分だったら会社に、だって私会社行ってないですから。つまり本人が会社に行きたいからその人は行く、これがマッチングの考え方。私は行きたくないから行かない。それでハッピーじゃんではないんですよ。わけがあって会社に行かなきゃなんないよ。これが、そのわけが、金銭的な理由は大きいと思うんだけど、それもそれだけじゃないって私思うんですね。すっごくいろんな方の話を聞いているうちに、ものすごく感じるようになったんですけど、やっぱり組織に属していたいという人が、この世には6割は確実にいらっしゃるんですよ。私のようにはなりたくないんですね。それこそマッチングでいいんだけど、その組織に属していたいという気持ちは、でも私だってきっとどっかで満たしているに違いないんですね。組織に属していたいという人が、結局だから僕はこういうところに父親が欲しいっていう話だって思うんだけれども、つまりこの父親が欲しいって話にこのナラティブを持っていくためには、精神分析がいるんですよ。これは多分僕は認知行動療法は支持してくれない発想だと思うんですね。だってそんなのはわからんことですよね。お前の勝手な妄想だろうと。だからこの妄想に全ての人を付き合わせる気はないんだけど、私はこの考え方を持っておきたいんですね。で、大事なのは途中言った通り、少しずるっちゃずるいんだけど、これは私のオリジナルの発想ではない。私の頭からこれは発想できなかったんですよ。これはフロイトを私は参照したんですね。つまりクライアントさんに対して、あなたが会社に行きたくないのはフロイトが言うにはどうもお父さんとの関係がこじれていることと関係ありそうですって言えるんですよ。で、これは私は 100% は私も信じてないんですよ。99% ぐらいは信じてますけど、私のオリジナルじゃないしね、やっぱり。精神分析ではこう言ってますって言い方をしたいんですよ。 私も正しさを手放しておきたいから。それはずるいじゃんって言われるかもしれないけど、これを私のオリジナルと私の正しさで押すとなると、佐々木翔吾がこう言ってるんだから信じてくださいになっちゃうんですよ。で、どっちでもいいんだ。ってか、どっちかしか僕はないんじゃないかって思うんですね。結局は。どっちかしかないだろうと思うんですよ。佐々木翔吾がそう言ってるんだから信じてくださいは、もはや佐々木翔吾教なんですよ。これができる人が宗教を作れる人なんですよね。僕はこれできないんですよ。で、これを好ましいって感じる人が今の時代はやや多めなんだけど、それはポストモダンの世界に生きているからであって、これは客観的に見て好ましいことかどうかは相当わからないなって僕は本当に思います。わかんないんですよ。これは好ましいっていうふうに信じるのはもう一つの宗教だと思う。要するにポストモダニズムだと思うんですよ。まあ、ニーチェ流に言うとニヒリズムですよね。ニヒリズムってイズムじゃないですか、結局は。つまり、ある人間が正しいっていうことはもはや信じないぞっていう宗教なんですよ。だと思うんですよね、私はね。で、これを手放すってどういうことなんだろうって、さらにニヒリズムを手放すって、まあ、ニーチェはそこに挑戦したんだけど、私はよくわかんないです、はっきり言ってね。よくはわかんないけれども、とにかく3ヶ月チャレンジの立て付けの一つにこれがあるんですよ。精神分析というものを持ってくることで、宗教であることを免れようとしているんですよね、これはね。そういう考え方。まあ、ライフハックであることも同時に免れようとしているんです。ライフハックは価値観は漂白してあるはずなんで。だってそうだと思うんですよ。例えばライフハックでは割と、広範囲に支持されている習慣化とか、5分タイマーとか。習慣化とは何か。習慣化、何を習慣化するかとに関しては、関与しないよっていう態度じゃないですか。でもここには本当は価値観はあるんだけどね。毎日毎日、共産主義化するための習慣として、朝4時から、共産主義のビラを巻きますみたいなのは、それを聞いた人が心の底ではどう思っているかっていうのは問われちゃうと思うんですよ。別に毎日毎日これはナチズムですっていうのも同じなんですよ。これをどっかに持ってって、で、習慣化したいんですって言ったとき、じゃあ習慣化するためには、タスクシュートを使いましょうって、果たして言ったときに、価値観とは全く無縁でいるっていうのはどうなんだろうなとは思うんだけれども、でも、価値観を漂白しているからいいんです、それは。あなたが信じるんだからって、多分、世の中的にはそうなってると思うんですよね。でも、これがですね、さらにもう一歩行くと、えぐくなってくるから、やりませんけど、ジャニーズとかあるじゃないですか。私は、もうこういうのでもいいよね。もう少しエグくないやつにして。私は、こう、タスクシュートを使って、毎週何時に、誰それさんと会うんだけど、別に奥さんがいて、でもこの何時に喫茶に行き、そこで会い、そこで何かをして、ホテルに行って、そして何か一つ一つのチェックリストを入れることによって、証拠をきれいに消しているんです。いいでしょうって言われたとき、いいですねって言えるだろうか。で、それはタスクシュートとは関係ないよって言い切れるものなんだろうかって、僕はこれは35、6かな、もうちょっと後だな、ずーっとそれ以来考えるようになっているんですよ。つまりこれは非常に脅迫的な態度の一種だと思うんですけれどもね、そこには不安が間違いなく介在してるじゃないですか。私は多分それに対して、今すぐやめましょうとまでは言わないと思うんですけど、つまりそこに非常に正しさを手放したいという気持ちがあるわけなんですけれども、同時に、この人いいことやってるなぁとは全然感じないだろうなっていうのは残っちゃうと思うんですよね。で、それはそれでいいとされているのが現代なんですよ。多分、そのぐらいの態度でも、まあ OK なのかわかりませんが、しょうがないなのかわかんないですけど、まあ、X に出すと炎上しそうなネタですけれども、でも私は、これは私がそういうのは良くないような気がするというのが、相手には伝わってしまうだろうなと。伝えないように全力を尽くしても伝わるだろうな。つまり転移なんですが、転移と言ったら、まあ、精神分析ルームじゃないから転移ではない。東映同一化かな。東映同一化だとは思うんですよね、やっぱりね。私がいいと思ってないっていうことが何らかの形でこの人に思ってないというだけで影響を与える。で、いいと思うのは無理だってことになってくると、そこに僕の正しさがあることは確実なんですよ。ということが、扱えるものが精神分析だけだと僕は思うんですよ。ライフハックでこれを扱わないことはほぼ確実なので、 いいんですが、行動療法で扱うだろうかっていうと、私は扱わないんじゃないかなって思うんですよね。なぜなら行動療法は究極的に行動を変えることを目指すんで、私はやっぱり情緒のありように焦点を当てているのと、行動に焦点を当てるのは話が違うとしか思えないんですよね。ここにじゃあ薬理を入れるのはどうなの？薬理を入れて不倫というものをとどめる薬を飲むっていうのは倫理的にどうなのっていうのは僕は絶対あると思います。しかし私は今の時代それに限りなく近いことはすでにもう広範囲にやっちゃったなとは思うんですよ。いや不倫止める薬とかないでしょって言われるかもしれませんが、不倫止める薬という言い方はしませんが、抗不安薬ってものはありますからね。例えばこの人が不倫をすごく堂々と、いやこのタスクシュート見てください、 A さんと会ってるんですよみたいな人はいないと思うんですよ。私は大概もっと後ろめたいものだからこうなると思うんですよね。本当に良くないと思ってるんですけど、私佐々木さんだから言うんですけど、本当に良くないと思ってるんですけど実はっていう言い方をして、これは会社でものすごく辛くなって、お家に帰っても夫がただもう自分で勝手にゲームやって寝てっていう状況で、もうなんか頭が真っ白になってしまった時に、本当に良くないと思っているんですけどっていう話になってると思うんですね。これをしかも数日かけての話になってると思うんですよ。そこでいやそれは辛いなっていうことで、そのご主人とのまあ関係を話し合いましょう。これ夫婦カウンセリングになってますよね。ご主人にこうこうこういうふうに言って、まあどうしてもって言うんだったらまあ別居とかも考えてもいいかもしれませんみたいな、そう言わないにしてもなってますよね。そしてで夜も眠れずに辛いというんだったら、この睡眠導入剤ってのがありますからちょっと処方しておきますね。僕はこの睡眠導入剤が不倫停止剤と言わないのは単なる言葉のあやでしかないと思うんですよ。結局ここで行われていることは今のようなのはフィクションですからね。でも僕はこれに酷似したことは絶対今起きてるとは思ってます。それも万単位であると思う。だからここで出ている睡眠導入剤は確かに睡眠に導入する薬だけど、それが入ることにより心の平安が得られ、愛人 A と会いに行く回数が減るっていうのが結局のところ結果としてあり、そしていや最近ねようやく先生の睡眠導入剤のおかげで夫との関係もまあまあ前よくはなってないけどマシになったから A さんと会ってないんです、あそれは良かったです、ね、価値観出てるじゃんってことですよね。不倫は犯罪ではないですからね。わあ、ギリギリ僕が考えるに少なくとも刑事罰はない。で、ここに価値観が明快に出てるって私は思うんですよね。こういうところに睡眠導入剤というものが投入されているのにもかかわらず、価値観は中立です。その薬というものは、不倫を停止させるものではありませんっていうのは、私は多分に言葉のあやだろうっていう感じがするんですよ。ましてカウンセリングの中で夫との関係の修復に向かってる、いいことだと僕も思いますよ。でもそれは価値観でないとは言えないと思うんですよ。いいか悪いか最終的にはわからないと思うからこそ、この種のことに刑事罰は適用できないことになっているわけだし、それでいいとは私は思うんですよね。結局それは世論が決めることに、最終的に日本は民主主義だからそういうことになってるわけだし、まあ、少なくとも、時の天皇陛下がそれを決定するってわけにはいかないですよね。そういう話だと思うんですよ。何であってもですね、例外はないと思うんですよ。この種のことに。だから、価値観が反映しているし、精神分析でなくたって、ちゃんとこういうところに、精神薬理学だって、ちゃんと価値観というものに沿って私たちは他人を誘導しているし、なんなら他人の行動に強制的な圧を加えてるんですよ。で、それはライフハックだって全然例外じゃないと思うんですよね。朝起きるのは結局いいことだと思われてますよね。僕はいいことではないってもう思ってるんだけど、これも一つの価値観ですよね。だからいいことかいいことでないかっていうのは価値観の衝突がそこにあるわけだから、朝が起きられませんっていう人がいらっしゃった時に、僕はその話がマッチングだけでことが済むはずがないと思うんですよね。その人は本当に朝起きたいのだろうかっていうのがまず、少なくともそれぐらいは検討される必要があると思うんですよ。で、ですね。 じゃあ起きなくていいのだろうかってなってくると、会社に行けませんって話になりますよね。で、悩みますよね。この悩みが大事だろうって思うんですよ。悩まないで答えられるのが良しとされているんですよ。多分、もうそれも価値観ですけど、正しさなんですけど、一問一答ってのはそういうことです。だから、長話を打ち切るためにボールペンを落とすっていう、なんかちょっとしたライフハックがあるんだけど、それは長話が良くないっていう、ある種の価値観を反映してますよね。で、私は、だからそういうテクニックっていうのは全部そうだと思うんだけれども、テクニックを用いないというのもやっぱり正しさからは逃れられないんですよ。相手の長話を遮らなくて、その方がいいんだっていう、私の価値観がそこに反映されてるんで、正しさが。で、わかんないんですよ。究極的には。わからないので悩むんですよ。これを物思いって言うだろうって思うんですよね。私の身内のことでですね、私は精神科医のところに、頻繁に行ってるんですけど、先生、うちの身内が薬を飲まないと。先生は増やすっておっしゃるんだけど、そもそも飲んでねえと。で、飲んでないのみならず、睡眠導入剤だけはガメで、それだけを手に入れに、実はここに来ていると、しか私には思えないし、これは当人には秘密で来てるんですけどねっていうと、先生は、時間ないんですよ。医者って時間がないんで、お医者さん時間ないんで。先生は、って言ってくれるのが僕は意味だと思って言ってるんですよ。どうせ言うことは同じなんですよ。どうせね。薬は増やしましょう。できればカウンセリングも受けましょう。そもそも、アルコールは一滴も入れないようにしましょう。生活習慣を守りましょう。その話になるんだけど、そんなこと絶対しないなってことは、医者だってわかってるわけですよ。先生、それ絶対無理ですって私は言うし、そこで先生は、ってなるんですよ。この、の、本気度なんですよ、結局は。多分、それ以上のものは出てこないと私も思ってるんだけど、少なくともそこでスパッとは答えが返ってこないんですよね。で、今日はもう時間があれだし、ちょっと話が行きずれすぎるんで、またそのうちに譲りますけど、ここで演技って問題が出てくると僕は思うんですよね。絶対に。雨の日の心理学ってさっき言いましたけど、東畑海人さんの本の中で割と繰り返し出てくる、自分は進学校に行ったんだけど、辛すぎてしょっちゅう仮病で休んだ。仮病なんですね。仮病非常に大事ですよね。東畑さんは、この仮病を使った時に休ませてやれよっていうことを書いてるわけ。これ価値観ですね、完全に。絶対行けっていう親だっていると思うんですよ。で、東畑さんの親はそれに限りなく近くて、その時に熱が37度以上ないんだったら休むなって言われたと。で、東畑さんが、これはひどい話だ。エビデンスと提出を求めている。これはですね、私は冗談めかして書いてんだけど、ひどいっていうのが重大だと思うんですよね。重要だと思うんですよ。ひどいっていうのは冷たいってことだと思うんですね。で、エビデンスは冷たいってから言いたいわけですよ。ここで暗にですけど、すごく暗にですけど、認知行動療法批判をしてるんですけれども、私はやっぱり、ついでに言うと彼はここにライフハック批判を絶対込めてると僕は思うんですけどね。だから彼はそういうところに抵触しないように書くのが実にうまくて、ひどい親だっていうふうに書いて笑いを取っといて流すんですけれども、私はあれはやっぱり彼は何回かエピソードを持ってきてるし、ちょっとしたエピソードなんだけど、すごく大事なんですよね。絶対症例ドーラーは、ドーラではないかもしれないけども、ヒステリーって結局、この話に入り込んじゃってますね。でももうやめます。時間があれなんで。ヒステリーって演技性障害だと思うんですよね、今となっては。演技ってのは結局、嘘がバレると意味がないんで、ですよね。大根役者ってつまり演技が下手っていうことで、嘘をついてるって意識から抜けてないわけですよね。嘘をつくってのはすごく大事なんだと思うんですよ。そのうち嘘が本当になっていく。つまり、仮病は病気になっていく。疾病利得ってやつですよね。でも、戸畑さんは疾病利得という考えは十分知っていながら、仮病には血治療、つまり仮治療ですね。で、対応しろと。これがケアなんだっていうわけなんだけれども、この話だと思うんですよね、究極的には。で、私は最近すごく思うんですよ。対象、なのは前から言われてたことだって言われればそうですけれども、この仮病というものを 例えば熱が出てほしい、熱が出てほしい、学校行くとあいつにいじめられるから熱出てほしいって言った時に、体がそれに応答して熱を出してくれる。これは無意識されてたけど、私は対象関係論ってものをずっと勉強するようになったというか、本を読むようになってから、結局これは関係性の問題に、無意識というよりは関係ってものに、話が持ってこられているんではないかなっていうところで、までに今日はさせてください。